ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。ここからはザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。さて今日は4日ぶりの反落となりまして、下げ幅一時360円を超える場面も見られました。結局は275円安で終わりましたけれども、は
い、そうですね、はい。まあ、やっぱり3万6000円っていうのが、まあ、今日も下落している中で結構、まあ、日中の攻防になっていてですね。
そうですね、なんとかね、はい、超えては終わりましたけれども、
そうですね、まあ、本当に、このところ3万6000円をですね、まあ、割り込むとやっぱり買われるっていうような流れになっていまして、
はい。
まあ、このあたりが、まあ、よく言うその底堅さの一つの表れだとは思うんですけど、ただ一方で直近で言うとですね、昨日の安値が、まあ、一つポイントなんですけど、
はい。
まあ、今月で言うと、もう、今月じゃないです、ごめんなさい、1月で言うと26日の安値近辺を下回るとやっぱりちょっと値動き的にはですね、下方向にこう振らされるという流れになりかねないんですよね。
ちなみに26日の安値が 35,687円58銭。
そうです、
はい、
はい。でね、これまでも話しておりましたようにパラボリックはもう日経平均とかもう引転しちゃってますので。
あ、そうですよね、先週トピックスも引転したと、日経500も引転してってね、はい、話聞きましたけど、日経平均も引転して
引転です、はい、はい。というところで、まあ、やっぱり調整局面に入っているというところなんですが、まあ、ただトレンドは崩れてないので、
なんかね、大きくガタンと下がる感じでは決してないようにもね、はい、チャート的には見えます。
まあ、そうですね、でもガタンと下がるともうちょっと大変なことになってしまうので、相場一旦おしまいってことになりかねませんから、ガタンと下げたら調整局面入りで、まあ、おしめだろうと思うのはちょっと私は間違いかなとは思ってますけどね。
そう思われる根拠などなど、
はい、
この後ね、
はい、
伺っていきたいと思います。そして番組後半ではマネックス証券マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道さんにご登場いただきます。いや、暗号通貨もね、
はい、
動いてますよ。
いや、もう去年年末といいね、今年の初めといい、いろいろと話題を提供してくれるというところ
で、ビッグニュースもね、はい、入ってきて、待ちに待ったっていうニュースでしたけれども、
はい、そのあたりもね、は
い、そうですね、今後の転換やのも伺っていきたいと思います、はい、お楽しみに。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまずは福永さんに株式市場の分析をしていただきましょう。改めて日経平均 36,000 飛び11円46銭、275円25銭安で終わっています。なんとか11円46銭をというところを保ってね、3万6000円台を保ったわけですけれども。
はい、そうですね。
はい。
まあ、ここまでのところはやっぱり年始からの動きが結構ね、良かったので。
駆け上がって。
はい、駆け上がりましたね。うん、それからあと1月の上昇幅も2000円以上。
大きかったですね。2200
円ぐらいありましたかね。
ええ、
で、あと、まあ、上昇率にしても結構な上昇率になってますので、10% 近い上昇率ですかね。というところでですね、まあ、値動き的には、もう申し分なしというところと、それから先ほども話してますように、株価的には、まあ、急落もなく、値幅としてもですね、まあ、日中大きく値幅が出るときはありますけども、終わり値ではやっぱり3万6000円台をキープしているという状況なんですよね。
はい、
で、まあ、先ほどお話しした、まあ、その急落してもし戻せなくなるとっていうところでのお話なんですけど、
はい、
まあ、これ日経平均で通常、まあ、日経平均に限らず、株価ってローソク足でご覧になることが多いと思うんですよ。それをですね、できれば終値ベースのラインチャートでちょっともし皆さんご覧いただけるんであれば見ていただけると面白い形になってるんですよね。
これローソク足で見るのとちょっとなんとなく雰囲気違います？
雰囲気というか、そうですね。見え方がちょっと変わってきますかね。
なんだろう。ちょっと今私は福永さんのチャートを横から覗き込んでおりますが。
ね、ライン上にするとですね、どういう風に見えるかというと、これがですね、トリプルトップの形に見えるんですよ。
ロウソク足でもそんな雰囲気はありますけど
ね。でもこちらの方がより明確ですよね。
確かにそうですね、はい。なんかどこかの山の風景に見えますね。なんかね。
で、ラインチャートにすると、まあ、ヒゲの部分というのは全部カットされるので、はい、上ヒゲも下ヒゲもカットされるんですね。終値ベースで書かれることになりますから。なので、より、その、まあ、ヘッド&ショルダーズトップって呼んだりしますけど、真ん中の高値と、それから左右の高値、そういったところが、まあ、はっきりしてくるというところなんですよね。
はい、
ですので、このまま仮にですよ、急落したとすると、単純に持ち合いで下落したっていう流れであれば、まあ、値動き的にはですね、また戻ってくるだろうっていうような見立てができるんですけど、
はい、
今お話してますように、トリプルトップを形成して、下落したとなりますと、まあ、最近のその売買高、売買代金見ていただいてもお分かりのように、高水準が続いてますよね。
そうですね。今日のね、はい、4兆円優に超えてということですからね。
そうですよね。まあ、ですので、そうした中で下方向に触れてしまうと、まあ、これまで、例えば、信用取引の損益状況なんかも改善してるっていうニュースが、まあ、記事が出てたりしてましたけども、
はい、
損益状況がもう急激に悪化したりだとか、あと、今度戻すときにですね、やっぱりこう、商いが膨らんでる分、戻り売りが出やすくなったりするんですよね。
そうですね。やれやれの売りなんてね、よく言いますけど、
はい。そうですよね。ですから、押し目待ちに押し目なしっていう相場の格言がまさにその話になった、今のこの裏付けというかですね、話の、まあ、こう、裏側にあるわけなんですけど、結果的に押し目がなければ、まあ、その分やっぱり強い、値動きが続いているっていうことになるんですよね。
はい。
で、一方で、押し目ができるとなると、その分、やっぱり今お話したように損益状況が悪化したりとかして、高値を更新するには、やっぱりそれなりの時間が必要。それから、あと、時間だけではなくて、やっぱり商いの量も必要になってくると。
そうですね。はい、パワーとね、勢いが必要になるわけですね。
その通りですね。で、あと、まあ、下落した場合には、その25日移動平均線というのが、一応まあ、上向きですからね。
うん。
サポートになることは考えられるんですけど、まあ、下落して、下方向に離れた場合、25日線で止まらなかったりしますと、まあ、やっぱり悪材料がやっぱり隠れているというか、まあ、顕在化してくる、表に出てくるということになると思いますので、まあ、そのあたり、やはりちょっとご注意いただきたいなと。
そうですね、25日線今、3万5000、ちょっと超えたあたりですかね。
そうですね。今日の終値で見ると、25日線って3万5000飛び73円とかになってますね。
はい、はい。
で、今お話ししている中で、まあ、下落した場合の話なんですけど、一方でこれ、やっぱり、ね、上にも行ってほしいわけじゃないですか。
行ってほしいですね。ね、ずっと上行ってくれればね。いや
それはまあないと思うんですけど ね。
ね、
まあもちろん業績が良ければもちろんずっと上がり続けるってことも考えられますから。
はい。
まああまりね、そう内側には言えない部分ありますけど、ただその上昇するパターンになるケースっていうのは、
うん、
今のそのトリプルトップ、これまでも何度かお話したことあるんですよ、この番組で。トリプルトップ崩れということで、
はい、
ダイヤモンドフォーメーションっていう風になってくると、
うん、
トリプルトップが崩れて、で、その分、まあ、下げた分の倍返しのようなですね、値動きになっていくと。
でそのダイヤモンドの横になってる形ってことです。はい、そうですね、形ですよね。ね、
その通りですね、はい。で、ダイヤモンド型をどういう風に作るかというと、高値が切り上がり、安値が切り下がるという、まあ、いわゆるその拡大波動ができて、
はい、
で、その拡大波動が真ん中の山をつけたところで、高値をつけたところで、今度は収縮波動に変わるんですよ。うん、
ちょっと今でもそんなような雰囲気の形には見えませんか、
はい、宇治さん、希望的観測はやめてください。
本当
まだ
見えない。ダメ
ダメとは言いませんけど、まあ。まだどっちにでも動きそうな感じではありますよね。
ああ。
はい。なんか、納得いかなそうですけどね。でですね。はい。で、もし、今お話したようなダイヤモンドフォーメーションで、上に上がっていくっていうパターンになったときには、
はい。
これは、やっぱり真っ先に教えてくれるのは何でしたっけ？
真っ先に教えてくれる。
トレンド転換を教えてくれるテクニカル手法は何でしたっけ？
移動平均線。
ブブー。内田さん、真剣に考えてください。
わかった。
はい。
ボリンジャーバンド。
違います。
わかった。
はい。
パラボリック。
ああ、そう。ようやく出てきました
ね。三度目の正直。
三度目の正直。また今、わざとやったんでしょうね。まあまあいいんですけど。
はい。
はい。パラボリックが、まあ、要点して、で、その後ですね、高値更新っていう流れになってきますと、
はい。
まあ、3万8000円台が視野に入ってくると。
うん、
で、まあ、やっぱり持ち合い時間が長ければ長いほどですよ。その後、上に離れた時のエネルギーというのは、まあ、それだけ、強くなるということになりますので、まあ、今のこの三角持ち合いになりかけてるところ、三角持ち合いというか、まあ、トリプルトップを作りかけてるところ、
はい。
で、これですぐ上がらなくても、要はこの後、長い持ち合いが続いたとしてもですね、上に離れていってくれれば、まあ、基本的に持ち合い時間が長ければ長いほど、上に行けば今お話したような、もうその時にはもうダイヤモンドフォーメーションではなくなりますけど、
うん、
まあ、3万、7000円から8000円というのが視野に入ってくると。
そうですね。はい、時間的な、まあ、調整を経て。
そうです。
という形ですよね。はい。
ですので、まあ、テクニカル的にというか、これまでのそういった経験則も含めて、株価のそのトレンドがまず崩れないことと、
はい、
それからトレンドが崩れないということと同時にエネルギーを貯めるっていうことで、まあ、上昇トレンドを維持すると。
はい、
ですから、下落して、調整に入って、そこからまた持ち直すっていうのは、より、エネルギーが必要になることなので、まあ、さっきお話したように、戻り売りをこなさないと、吸収しないといけなくなりますからね。なので、まあ、今この状態、こうね、上に行くのか下に行くのかっていうようなところで、こう、ちょっとやきもきさせられている間が続いている方が、パラボリックもどんどん下に落ちてきますし、要点しやすくなると。
はい。
で、なおかつ、要点した場合、エネルギーも溜まっているということで、上方向にも、まあ、離れた場合ですけどもね、値動きが良くなると。ですから、昨日の FOMC の結果を受けて、まあ、アメリカ株、実は下がってるじゃないですか。
はい。
で、アメリカ株はですね、実はナスダック総合指数はもうパラボリックが引転してるんですよ。
あ、そうですか。
はい。で、ニューヨークダウはまだちょっと余裕がありますけど、S&P500 もそろそろもう引転ですね。はい。まあ、横ばいでもパラボリック上がってくるので、
はい。
はい。引転してしまうというような、まあ、そういう状況になってきてますから、まあ、日経平均が今、この海外の値動きが悪くなる、まあ、上値が重たくなってきた場合ですよ。値動きがしっかりしてるっていうのは、まあ、そういう今お話したようなちょっと上方向の可能性をですね、まあ、残しつつあると。でも、何かしら、まあ、円高方向に触れたりとか、今日もね、上値の重しになってますけど、為替がやっぱり円高方向に触れて、日経平均が売られるっていう流れになってきた場合には、その場合には逆にちょっと警戒が必要になるのではないかなというところでしょうかね。
まあ、このところその FOMC であったり、その前の日銀であったり、
はい、
決算発表も引き続き行われてますけど、
はい、
まあ、見ておきたいよねって思うイベントが結構続くじゃないですか。
そうですね。
続いてきたということもありますし、はい、だからこそのこの持ち合い相場、
はい、
なんだろうなとは思うんですけどね。
そうですね。まあ、昨日のその FOMC の結果だけではなくて、やっぱり今晩は ISM の製造業の景況感指数の発表がありますし、
明日雇用統計もありますしね。
そうね。
ね。
なのでまあやっぱり今の内田さんの話にあったように、こうイベントがまだまだ目白押しなので、
ね、そうなんですよね。特に今週は、
はい。はい。なので、まあ、そのあたりをやっぱりまあいつもの通りでこう通過してその後はまあ何もなかったかのような動きになるっていうのが、
うん、
一番パターンとしてはいいパターンだと思うんですけど、
はい。
まあ、ただそうですね。昨日のパウエル FRB 議長の、会見って、前回となんかまるで真逆のような私印象を受けたんですけど。
そうなんですよね。
ね。前回の会見の時はすごくフレンドリーな。
はい。
ハト派的な。
しかもその、利下げを議論しているっていうね、はい、言葉で、ね、リップサービスのようにおっしゃってくださって。
そうですよね。
ねえ。
それがまだね、確信を得られるまでみたいなことになってですね。
でも結構その後発表された経済統計なんか強いもの多かったですからね。
そうですよね。まあですから本当、今晩の ISM の製造業もそうですけど、非製造業はまた前回の数値を上回る予想になってますからね。50を超えて。なので、数値的にですね、いい経済指標が出てくると、ちょっと、アメリカ株に関しては、まあ、業績が良ければ、また買われるんでしょうが。
はい。
はい。金利の状況次第では上値が重たくなるということは考えられますので、ちょっと、注意して見ておいた方がいいのかなと。また、あと日本株へのね、影響。あと、日本の業績発表も今続いてますからね。
そうなんですよね。はい、まあ、いいものもありますしね。
そうですね。
うん、
そのあたりがね、まあ、投資家の心理が悪化しなければ、期待値がこう高いままで株価も保っていけるんではないかなと思いますけどね。
そうですね。
はい。
とりあえずこのトリプルトップ完成させないっていうのがね。
はい。 投資家としてはダイヤモンドに、ダイヤモンドに変わってほしい。
ね、そうするとキラキラ。
ダイヤモンド、やめておきましょう。
歌っちゃいましたよ。
変な歌歌ったからって怒られそう。
そうですよね、あ、やめて。締めなきゃもう、このコーナー締めなきゃ。はい、以上、ここまではスマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか？超高齢社会に突入している日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこでマネックス証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニアカデミーを開講しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産、FX、そして日本株について、それぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で、初心者にも分かりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書とウェブ動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースでは、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼、マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。日本株コースでは、マネックス証券専門役員チーフストラテジストの弘木隆。その他、豪華講師陣が担当します。わからない点はメールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんか？マネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に、無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひ、マネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。
それではここからのゲストをご紹介します。マネックス証券マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お待たせしております。
お久しぶりです。
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 いやー、ビットコイン激しく動きましたけど
そうですね。
ねえ、久しぶりに。
はい、久しぶりに。ずっと冬が続いてたんですけれどもようやく春が来たなという感じになってきました。もう早く
来ちゃいましたか。
はい、そうですね。
ねえ、でも一山結構作って、まあまあ上がって下がって、
そうですね、
賑やかですけど、
はい、また直近ボラティリティも高まる場面あるんですけれども、
はい、
まあ、まだ期待できるなという感じです。
それはやっぱりETF の話題ですよね、
はい、
まさにね。
そうですね、はい、アメリカの方で現物 ETF が承認されて、
はい、
で、まあ、今後ますます幅広い投資家がビットコイン投資に参入してくるということが、まあ、期待されているというのが一番大きいかなと思います。
その ETF が承認されてっていうのは、これ我々にとってはどういうふうな意味になるわけですか？
そうですね、まあ、我々というと日本で、まあ、投資できるかって話になるかとは思うんですけれども、実は日本ではですね、まだ特定資産として暗号資産が認められていないというところで、
はい、
まあ、実は規制を見直さないとビットコインの ETF って日本では取引できないんですよね。
日本って世界中見てもビットコインとかに対する規制がしっかり整ってて、結構厳しめの国ではあるわけですよね。
はい、はい、そこが見直されればですね、まあ、日本でもアメリカのようにビットコイン ETF ができて、
うん、
で、まあ、さらにこう幅広い投資家がですね、まあ、機関投資家含めビットコインにこう日本でも参入する動きが出てくるっていうのは、はい、まあ、あるんじゃないかなと思います。
それはまだ先の話、はい、
そうですね、
ま
あ、一旦はアメリカ中心に、でかつ、まあ、直近アメリカ以外でも香港とかでですね、
はい、
現物 ETF が申請されたっていう動きがあって、
へ
で、実は2023年っていうのは、まあ、各国が暗号資産規制をこう強めていた、
徐々に
こう整備していた年だったんですけれども、はい、まあ、その中でも特にこう香港っていうのは積極的にこう暗号資産の規制を作って推進していこうという国 の一つとして今注目されていて、
禁止しようというんじゃなくて、
そうですね、
安全に取引ができるように規制を整えていこうということですよね、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、
でまあ、香港ってやっぱアジアの金融都市の一つでもあると思うので、うん、まあ、アメリカが2021年のバブル の中心地で、まあ、次はどこになるんだみたいな注目がありますけれども、
はい、
まあ、それがもしかしたらまあ香港になるかもしれないし、まあ、あるいはヨーロッパの方でも同じように暗号資産規制整備する動きがあるので、まあ、ヨーロッパになるかもしれないしというところが今マーケットで注目されているところかなと思います。
ただ、まあ、その ETF は我々直接は買えないものの、
はい、
ETF がしっかり作られてアメリカでこれからどんどんやっぱり投資家がこう投資していくって環境になると、
はい、
ビットコインであるとか仮想通貨の暗号通貨のその相場には影響を与えるわけですもんね。
そうですね、はい、流動性が高まれば高まるほどその分やっぱビットコインのボラティリティも抑えられると思うので、
はい、
まあ、金も2004年にETF ができてからこう徐々に時価総額上げて、うん、で、まあ、今では2000ドル付近1オンス2000ドル付近で安定的に推移していると思うんですけれども、まあ、ビットコインも同じように、まあ、もう少しこう中長期的な目線で規模が大きくなって、で、まあ、ボラティリティも小さくなるっていうのはあるんじゃないかな、かつまあ価格も今より高い水準で推移するようになるっていうのはあるんじゃないかなと思います。
うん、ただアメリカ昨日 FOMC が終わりまして、
はい、
ね、利下げに関する言及みたいなものは期待はされましたけど、
はい、
いやーまだまだっていう感じですけど、
そうですね、
これはちょっとね、はい、やっぱり向かい風ですかね、まだね、
はい、そうですね、やっぱ暗号資産は基本的にやっぱリスク資産として見られているので、まあ、金利とは逆相関にあるんですけれども、まあ、今年入ってからアメリカの金利は上昇傾向で、まあ、足元ちょっと下がってますけど、まあ、経済が強いというところで、
はい、
高水準で高止まりしているので、そのあたりはやや向かい風かなと思います。
うーん、ただただビットコインは今年はなんか結構松島さん前から期待している年ではありましたよね。
そうですね、はい、今年はやっぱ暗号資産関係者が注目している半減期というイベントがありまして、まあ分かりやすく単純に言うと新規発行量ビットコインが定期的に発行される量が半分になるというような、
はい、
イベントなんですけれども、
そうすると需給がね、
そう
ですね、ちょっとね、欲しいと思っても、
は
い、
いりますからね。
そう、そうですよね。
で、まあ、ETF みたいな動きがあって需要がこう大きくなっている分供給が仕込まれば需給が台頭化して価格が上がりやすいっていうのが期待されていて、
はい、
で、まあ、その半減期の翌年にかけてですね、過去3回はバブルが起きているということなので、もしかしたら2025年にかけて、また暗号資産市場盛り上がっていくんじゃないかっていうのが、まあ、マーケット関係者が注目しているところになってます。
なるほど。福永さんがね、はい、隣で大きく半減期って言葉が出た瞬間になんかこう頷いてます。
もう数が減るってね、投資してる人からするともういい言葉じゃないですか。
本当ですよ ね、価値が上がるわけですよ。
そう、上がる可能性があるってことですね、
うん、そうですよね、まあ、
ですからもう本当ね、半減期って聞いただけでもっとかなきゃとかね
持たざるリスクみたいな感じちゃいます
いや、それはちょっと言い過ぎだと
思でもワクワクね、
そう
ありますよね、
はい、まあ、本当そうだと思いますね、
うん、そうするとなんとなく、うん、冬の時期がちょっと長かった感がありますけど、
そうですね、
はい、でもようやくね、
ようやく、はい、
なんか春というより夏来ちゃったみたいな雰囲気になりつつあるのが今年のビットコイン、はい、
そうですね、まあ、半減期時点から過去3回だとやっぱ何倍とかっていう価格になっているので、
はい、
今年は4月から5月ぐらいに半減期が予想されているんですけれども、まあ、その時にビットコイン価格がいくらになっているのかっていうところと、じゃあそれが上昇したときに、じゃあどれぐらいの上昇の期待値があるかっていうところが、うん、まあ、一つ注目かなと思います、
はい、暗号資産っていうとビットコインやっぱり中心に話しちゃいますけど、はい、その他どうですか、まだ人気のものってあるじゃないですか。
そうですね、はい、アメリカでビットコイン現物 ETF ができたことによって、まあ、次イーサリアムも、はい、まあ、現物 ETF アメリカで承認されるんじゃないかっていう期待が出たりだとか、うん、まあ、リップルと呼ばれる暗号資産も、まあ、ETF を申請しようとするような動きが見られていたりだとか、まあ、ビットコインが承認されたことによって、まあ、それに追随するような動きっていうのが、まあ、要はそのビットコイン以外の暗号資産から、まあ、これから徐々に出てくるんじゃないかなと思います、
うん、はい、そうするとただこう動きがこれまでみたいなこうボラティリティの大きい感じじゃなく、
はい、
形成されていくんじゃないのっていうような、うん、それはまあ安心感であり、
はい、
ちょっとね物足りないよっていう人もいるかもしれませんけど、中には
そうもうなんか荒れるわけで荒れるというか、
ほらどっちもいるじゃないですか。これまでのほらビットコインの相場ってやっぱりびっくりするような相場作るっていうのも、
は
い、
ね上げるときに、だってストップ高ストップ安がないんですもんね。
そうですね。はい。
しかも土日も全部やってるし、
そうですね。ね、
大騒ぎなわけ
です、うん。なんかウキウキして
そういうのはどうなんでしょう、ね。ちょっと収まってきたりもするんですかね。
まあでもまだやっぱアメリカの方ではSEC がビットコイン以外は証券だっていう姿勢を崩してないので、まあまだビットコイン以外の ETF は厳しいんじゃないかなっていう見方がまだ強いですね。なのでまあここから。ビットコイン以外も、まあ、金融市場の中でアセットとして認められるかどうかみたいなところが次の注目かなと思います。もうビットコインが金融市場の中で認められたっていうのは、はい、もう誰が見てもそうだと思うので、
そうですね、はい、とりあえずね、
そうです、
先陣切ってビットコインは行きましたよ、
はい、ね、一般化するってことはすごく重要ですからね、
うん、はい、そうですね、
浸透していってね、
うん、でも私友人がこの前ビットコインを久しぶりに使って買い物しようと思ったらまだまだ日本だと使いにくいって言ってて、
ね、
そこも
ね
改善の余地があるよ ね、はい、ね、かもしれませんけど、うん、はい、まあそんな注目の暗号資産、
はい、
松島さんが12月に書籍を出されたそうでございます。おめでとうございます。
ありがとうございます。
タイトルが暗号資産を優しく教えてくれる本ということでございます。はい、
はいはい、
まだまだね専門用語が多くて、
あ、多いです ね、
確かに
ね、はい、それがね頭こんがらがっちゃいますから、
はい、
この本読んでいただくとそれも整理されて、
そうです ね、
いいですね。
半減期なんて株じゃ効かないです
か。いや、まあ半減期 ね、確かにね、
原
資とは違うからね。
初めて聞きますから。そうなんですよ、はい、なのでぜひこれ買っていただきたいなと思うんですが、はい、松島さんからプレゼントも頂戴しました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
番組をお聞きの方からですね、抽選で5名様にプレゼントさせていただきます、はい、締め切りが2月7日水曜日となっています。詳細ご応募は番組ホームページからご確認いただきたいと思います、
はい、
皆様からのご応募どしどし、
はい、
はい、お待ちしております。番組のメッセージもお待ちしております。
締め切りは2月の7日水曜日の23時59分だそう
です。細かいところありがとうございます。ギリギリまで待つよっていう、ね、感じはありますけど、
皆さんたくさん応募してください。
はい、ぜひぜひお願いします。そしてですね、松島さんと私で月に1回マネック証券でネットセミナーやってるんです、
はいはい、らしいす、
あら素晴らしい、
はい、それがその締め切りの前の日2月6日の水曜日
ですね。
こちらもお忘れなくぜひぜひご参加いただきたいね。
はい、
そうなんです。20時からになります。
はい、
マネックス証券暗号資産松島セミナーで検索していただくと、
すぐ出てくると思います。
はい、でこれも申し込みが一応必要で、
はい、
口座がなくても大丈夫でございますので、
はい、2月6日の火曜日ですね。
そうです。はい、火曜日です。
はい、
で翌7日の水曜日が本の締め切り、
はい、
はい、続きますので忘れないように。6、7、なんかあったぞって思い出していただけるとねいいんじゃないかと思います。はい、今日は松島さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろ番組もお別れのお時間が近づいてきました。株式相場ではトリプルトップにね、
はい、
ならないように
ダイヤモンドを期待します。
ダイヤモンド、
はい、
キラキラ輝いた相場をね、ま
あ、変な歌っちゃったかな。変な人が歌っちゃった
なんか相場に水さしちゃったかもしれないけどね。
いやいや、そういうアノマリは作りませんよ。
そうですよね、はい、先生が歌ったらおしまいっていうなんかね、そんなアノマリはやめてほしいですね。はい、ということでここまでのお相手は、はい、
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。